物事には始めがあって終わりがあります。そのように聖書は私たちに語っています。始めに神は天地を創造されました。そして終わりの日にはたちまち太陽は暗くなり、星は空から落ち、主イエスが雲に乗って帰って来られます。そこにはもはや夜はなく、神である主が神の子らを照らし、神の子たちは世々限りなく新しい世界を統治する、そのように黙示録22章5節が記しています。これが神の国の完成です。私たちは皆この壮大な始めと終わり、2つのドラマの間に生きています。世界に始めと終わりがあるように、私たち個々人にも始めと終わりがあります。その始め、男女の性関係の中に天地創造の神が介入されるという形で命が誕生します。人は家族の中で育ち、雨を降らせ太陽を昇らせる神のご支配の豊かさの中で育って命は保たれます。しかし必ず誰にも命の終わり、人生の終わりの時がやってきます。この地上からかの国へ旅立つ時がやってくるのです。私たちがもし猿から進化して人間になったのであれば、生きる目的を考えることはできません。偶然の産物、偶然の人生には第三者の計画も、また自分の計画も、生きる目的も見出されないからです。しかしもし人が命の与え主によって命を授けられたのであれば、この命を授けてくださった方のご計画に沿って、その方の目的に沿って生きるときに、人生は初めて深い意味を持つことになります。これが救い主イエスをお手本に定めた主イエスに習うという生き方です。その時、人は自分の努力によって人生を切り開くのをやめて、命の与え主が送ってくださる神の追い風によって生涯を全うすることになります。神がくださった命を、神がくださった使命が人を生かすのです。使徒言行録の後半、何度も殺されそうになったながらも、使徒パウロが生きながらえることができたのは、神の使命、神のご計画をにパウロが応えようとしたためです。パウロは次のように、パウロについて次のように記されています。22章、私たちの先祖の神があなたをお選びになった。それは御心を悟らせ、あの正しい方に合わせてその口からの声を聞かせるためである。あなたは見聞きしたことについて、すべての人に対してその方の証人となるものだからだ。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わす。22章。18章では次のようにあります。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。コリントの町での主の言葉です。 そして23章11節、勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証ししなければならない。使徒パウロは裁判の未決衆としてカイサリア、地中海の東側からローマへ護送されるのですけれども、その間に冬の地中海を航海する、危険な航海に臨んでもマルタ島に上陸することができたのは、見えざる神の御手がパウロとその同行者に働いたためです。ローマでも証しをしろとおっしゃるその使命が、主が与えてくださった使命がパウロを生かしたのでした。276名の乗員乗客ともども荒波から救い出されたのは、パウロが神のご計画使命に応えようとしたからです。神の使命に応えるときに、自分ばかりか、周りの人たち、家族、ご近所までもが神様からの祝福を受けるのです。創価教会では1年前から長老会を中心に牧師間取得に向けた話し合いを、取り組みをしてきました。1年かかりました。その中で特に重要な決定、第1は4月15日の定期総会でその取得をしようと決めたことですけれども、また次に大事な意思決定をしたとすれば、それは今日を含めたこの10日間で決めたことです。初めて物件を見に行って、また教会全体で話し合いの時を持ち、長老会で購入を決定し、交渉の価格設定をし、そして売り主の承諾を得て契約をする。でさらにダメ押しですけれども、ほとんどの方にとっては初耳だと思いますけれども、日本キリスト教団に対してリフォーム費用300万円の援助金を申請する。このすべてがこの10日間でなされたことです。関東教区では明日かあさって上智委員会が開かれるということで、このタイミングを逃したら300万円をいただくという申請ができなくなってしまう、そういうギリギリのタイミングで、先週金曜日に契約を果たすことができました。神様の見えざる手が働いたと実感できるこの10日間でした。しかしそのためには多くの、また長い準備がなされてきたことを思い起こします。何十年の長きにわたって創価教会では街道建築のための献金が捧げ続けられてきました。そして祈りも捧げられてきました。時には街道など手に入るはずがない、そんなふうにみんなが思ってしまう環境の中にあっても、諦めずに街道献金を捧げ続けた方がいらっしゃいます。そして昨年の年末ですけれども、今こそ牧師館を取得すべき時だ、そんなふうに神様からのメッセージを、サインを受け取られた長老もいます。そして4月15日の総会に向けて議案を準備してくださった方もいらっしゃいます。このリフォームの援助申請、今日夕方いたしますけれども、それと同時に教団にその取得する物件を教団名義で買ってもらわなければなりません。仮に教会の代表者の個人名義で牧師館の登記をしたら何が起こるかというと、教会のものがその人のものになってしまうということで、実は多くの教会が牧師の個人名義で土地建物を登記をしたために、牧師が辞めてからも 立ち退いてくれなかった、あ、それを物件返してくれなかったと痛いという痛い経験をされる教会が、日本キリスト教団にも複数あります。それを避けるために、教団の名義で、それで私たちが法人格、宗教法人格を取った時にはそれを創価教会名義に変えるという、そういう条件で教団名義にさせていただく、そういう申請も今日いたします。でそのためには、総会の決議事項を合わせて提出しなければならないんですけども、この牧師館取得に関しての議案をそのままその議事録に残させていただく形となります。よくできた文書、それ永遠に教団が存続する限り永遠に教団で保存されるということになりますので、西山勇さんが作ってくださったいい文書がそのまま私たちの財産として残ることになります。そして9月、取得のためにたくさんの新たに大口献金が何件も捧げられました。そして、佐竹貞明さんが先頭に立って物件探しをしてくださることになり、浅川富子さんの娘さんを通して紹介された中央住宅本社営業の佐藤雄一郎さん31歳が仲介者に定められて、結局売り主の承諾が得られ契約が果たされましたので、南越谷の青野さんが売り主として私たちに関わってくださることになりました。こういう方々みんな天地を作られた神様から祝福をされることになるんです。これ神様が見えざる手を動かして、備えてくださったプロジェクトであるからです。私たち一度細々とではあるかもしれませんけれども、多くの方々が毎月の献金を捧げてくださっています。今神様に覚えられるだけでなくて、死んだ後かの国に旅立った後、イエス様がよく私の教会を支えてくださったと言って、イエス様が私たちのことを褒めてくださるに違いありません。しかし私たち仮にイエス様から賞状をもらったり勲章をもらったりトロフィーもらったり冠をもらったりしたとしても、いやこれは私たち受け取る、私たちは受け取るようなものではありませんと言ってイエス様にお返しすることになるでしょう。黙示録4章10節です。この世では神の計画、神のくださった使命が人を生かすのです。おいしいものを食べたり行きたいところに旅行したりするのもそれはそれで楽しいことですけれども、それ自体が私たちの人生を意義深いものにすることはありません。人生に重い意味を持たせるのは命の与え主との関係づくり、天地創造の神の呼びかけに応えるという応答の作業によるのです。さらに私たち神様に応答するために、また次には街道建築を果たすべく準備を始めたいと思います。牧師そして長老が教会の中で人を育てる働きに集中するとき、神はそれに応えて、不動産を教会に授けてくださるというのがよく分かったと思います。多くの祈りが捧げられて、今日に至ることができました。使徒言行録の28章ですけれども、使徒パウロと同行者のルカが遠路はるばる地中海を渡ってローマ帝国の都ローマに到着することになりました。カエサルやアウグスティヌスが暗躍した都のローマです。元老院が法を司ったローマです。そして全ての道はローマに通ずと言われたあの世界の幹線道路の終着点 彼らから見れば出発点、それがローマです。円形劇場でサーカスを見せ、民衆にパンを配った、それがローマです。ポンテオピラトをユダヤの総督に任命した、そのローマについにパウロは到着したのです。こうしてパウロの生涯の終わりの方で、パウロがさらに輝かしい人生を送ったのかというと、必ずしもそうではありませんでした。アピーフォルムとトレス・タベルネ、この2人がわざわざローマから港のあるこの町まで迎えに来てくれた。そして神様、そのことによって神様にパウロは感謝し、勇気づけられたと記されていますけれども、その後なんとパウロはローマに番兵を一人つけられて自分の家に住み、そして2年間そこに住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎して全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。こういう表現で使徒言行録は終わっています。ユダヤ人に対して彼は語り続けました。同胞を何とか救いたい、そういう思いでイエス様について一生懸命渾身の力をこう振り絞ってユダヤ人に語ったんですけれども、彼らはイエス様が自分たちの救い主であるということを理解することができませんでした。イザヤ書の言葉を聞いてパウロは次のように言いました。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。ユダヤ人がイエス様を受け入れないので、パウロは異邦人、その現地にいる方々に対して神の言葉を語り続けた。さまざまな奇跡がそこでも起こったことが予想できます。病は癒され、また心の中にあった罪を犯してしまったというしこりも癒され、人生を神様のために捧げるという方が数多く起こされたと思います。しかし最後、紀元60年代ですけれども、家事の責任をクリスチャンになすりつけられたあの皇帝ネロの時代に、パウロは捕らえられ、さらに牢獄に入れられ、最後を迎えることになりました。私たちは元気な時には人生は発展するものだと思って元気いっぱいなのですけれども、弱いを積み重ねるにつれて体力は衰え、収入は減り、また頼りにしていた家族親友がに先立たれ、生涯の伴侶にも先立たれ、だんだんと寂しい思いをしてくるものです。イエス様を信じたら最後まで輝かしい人生かというと、必ずしもそうとは言えません。やり残した働きがたくさんある、ちょっとしかできなかった、そういう思いを引きずりながらひっそりと最後を迎えるものです。人生の終わりについて大いに悩んだ作家がいます。指輪物語、The Lord of the Lord of Rings ですか、あの物語、The Lord of the Ring図を書いたトールキンというイギリス人の学者もその一人でした。自分の人生について思い悩んだ人物です。この指輪物語という物語をトールキンが書き始めていたんですけれども、その筆がすっかり止まってしまったという話です。 誰も見たことのない世界を描き出す、それがトールキンがこの本のビジョンとして掲げていたアイデアでした、という文章で、彼の人生が紹介されています。ギリシャやローマ、あるいはスカンジナビア地域ですら、さまざまな神話が残され語り継がれている中で、イギリスではおとぎの国に住む妖精たちを描いた神話はほとんど残っていません。古英語学や古代北欧語学の一流の学者であったトールキンは、そのことを熟知し、古いイギリス神話を新たに創造したり再現したりすることをいつも夢見ていました。古い妖精の話を物語に まとめて後世に残したいと思っていたということです。指輪物語はこの失われた妖精たちの世界をルーツとした物語です。この作品を書くには、数種類の架空の言語と文化、そしていくつもの国の歴史を数千年間分も作り出す必要がありました。こうした努力が話に深みと現実味を与え、物語全体が迫力と魅力にあふれたものになるとトールキンは信じていました。原稿を書きながら、物語がいくつかのサブプロットに展開する場所に来ました。物語の本筋を支える挿入話を展開しようという場所に来ました。主な登場人物はこの話で描かれている架空の世界のさまざまな場所を旅し、旅行し、危機的な状況に出会い、複雑に絡み合う事件に巻き込まれていきます。こうした数々の話をしっかりと展開し、かつ満足のいく結末に導くのは大変な作業でした。それだけでなく、第二次世界大戦が始まったのです。50歳になったトールキンはもちろん徴兵はされませんでしたが、戦争はトールキンの創作活動に大きな影を落とすようになりました。第一次世界大戦の恐ろしさを直接体験していたトールキンはそれを忘れることができませんでした。イギリスの立場はかなり不安定で、いつ侵略されてもおかしくない状況でした。兵隊ではない一市民とはいえ、トールキンが命を落とさないという保証はどこにもなかったのです。そんな状況の中で、生きている間にこの作品を書き終えることはできるのだろうかと、トールキンは絶望を覚え始めました。この作品に費やした時間は決して小さなものではありません。指輪物語を書き始めた段階で、制作に必要な言語、歴史、背景事情などの研究にすでに数十年を費やしていました。脱稿できないのではないかという思いは、考えるだに恐ろしい、心の凍るようなことでした。そんな日のこと、トールキン宅の近くの道路脇に植わっていた木が隣人によって切られ、跡形もなくなってしまったのです。トールキンは自分が描いていた神話的な物語を自分の中にある内なる木と捉え、それがあの近所の木と同じ運命をたどるのではないかと思い始めるようになりました。気力も思考力も失ってしまいました。ある日、短編の構想とともに目覚めたトールキンはそれを書き留めておきました。ダブリン評論という雑誌から作品を求められたときに、トールキンはある画家について書いたその短編に、ニグルの木の葉という題名をつけて送りました。短編を書いた。で、短編の紹介をします。ニグルの木の葉は冒頭に画家について2つのことが書いてあります。まず、画家の名前はニグルだということ。オックスフォード英語辞典ではニグルの意味を、取るに足らない、効果的でない方法で働く、些細な細部に不必要に時間を費やすと定義しています。まあ、そういう人物だったということです。ニグルはもちろんトールキン自身のことで、こうした点が自分の短所の一つであることをしっかり自覚していたのです。完璧主義者だったトールキンは自分の作品に満足することはありませんでした。また、些細なことにこだわりすぎて、より重要なことから気がそれてしまい、心配性でグズグズする傾向にありました。本の中のニグルも同じでした。またニグルは、遠い旅に出なくてはならなかった、旅は嫌だった、全くのところ考えただけでもうんざりした、しかし逃れる術はなかった、そういう状態でした。ニグルはぐずぐずと出発を伸ばし続けていましたが、いつかは旅に出なければならないということも理解しています。トールキン同様、このオックスフォードで、古英語文学を教えていたトム・シッピーは、アングロサクソン系文学において、しなければならない長旅とは死であると説明しています。 ニグルには描こうとしている特別な絵がありました。一枚の木の葉のイメージから木全体の様子が心に浮かんだのです。そして木の後ろには田園の風景が現れ始めました。彼方には大地を覆い尽くすかに見える森林が見え、雪をいただいた山々の姿が望まれたのでした。ニグルはその木の絵を描くこと以外の関心を失っていきます。自分の絵のイメージを具現化するため、ニグルははしごが必要なほど巨大なキャンバスを用意しました。自分が死ぬ運命にあることを理解しながら、ニグルは自分に、とにかくこの一枚だけは、本当にこの俺様の絵だと言えるこいつだけは仕上げられるだろうよ、あのいやらしい旅に出る前にな、と自分を言い聞かせるのでした。あそこに一筆加えるかと思えば、ここの一角を消し取るということをしながらキャンバスに向かいますが、作業は進みません。理由は2つありました。まずニグルが木よりも葉の方をうまく描けるたちの絵描きだったからです。一枚の絵を描くのにニグルは長い時間を費やした、それが理由でした。木の葉の影や艶、雫を本物のように描こうとしたのです。どんなに一生懸命描いてもキャンバスの上に表現される のはほんの小さな部分だけでした。二つ目の理由はニグルの親切心でした。ニグルは近所の人から頼まれごとにいつも答えて作品に集中することができずにいました。特にニグルの絵の価値を全く理解できないパリッシュという人物はたくさんの頼みごとをしてきました。ある晩、命の終わりが近いことを感じていたニグルのもとに、妻の具合が悪くなったので医者を呼んできてほしいとパリッシュがやってきます。外は寒く雨も降っていました。医者を呼びに行ったニグルは悪寒と高熱に襲われますが、それでも絵を完成させようと必死にキャンバスに向かいました。そのニグルのもとに運転手がやってきて、先延ばしにしていた旅にニグルを連れ出すと言います。ついに旅に出なければならないことを悟ったニグルは泣き出しました。ああどうしよう、気の毒に、まだ絵が完成していないというのに。ニグルの死後、時が経て、その家を買った人々がボロボロになったキャンバスに一枚の美しい葉だけが無傷のまま残されているのを見つけます。その絵は町立美術館に寄贈され、そして長い間ニグル作木の葉は壁の片隅にかけられていました。だがそれに気づく者はほとんどありませんでした。しかし話はここでは終わりません。死んだニグルは電車に乗せられ、死後の天国の世界の山々に連れて行かれます。その途中で2つの声がしました。1つの声は正義のようでした。重々しいその声は、ニグルは多くの時間を無駄にし、人生で成し遂げたことはあまりにも少ないと言います。一方もう1つの声は慈悲のようです。優しいとは言いかねるが、先ほどの声よりも穏やかな声で、ニグルは自分の行動をしっかりと理解し他人に尽くすという選択をしたのだと正義に対して反論してくれたのでした。他人に尽くした褒美として 天の国の外れに住まいを与えられたニグルの目にあるものが飛び込んできます。そこに向かって走ってみると、ニグルの前にあの木が立っていました。完成したあの木がいたのでした。しばらくかかるだろうかと感じ、推測したにもかかわ、したにもかかわらずニグルがその姿を捉えることに成功しなかった。彼が描き上げようと思っていたのに姿を捉えることに成功しなかったあの木が生きた葉を開き、伸びた枝を風に揺らしている。ニグルは木をじっと見つめました。そしてゆっくりと腕を上に伸ばし、それを広く広げました。贈り物だと言いました。ニグルがかつて住んでいた国、この世はニグルのことをすっかり忘れつつありました。そこでは彼の作品は未完成で、それを役に立つと感じる人はほとんどいませんでした。しかし彼が住む新しい国、永遠の世界で、ニグルの木は細部にまで完璧に描かれ完成していました。そしてそこに描かれた木は 自分の死と同時に死んでしまう、かつて描いた単なる空想とは違いました。それは永遠に生きる、永遠に喜ばれる現実の一部だったのです。私たちは若い頃に、都市計画の仕事に仮に就いたとしますけれども、なぜこんな仕事を選んだのか、というと都市が好きで、真の都市とはこうあるべきだというビジョンを持っていたからでしょう。しかしおそらく人生の終わりにがっかりすることになります。人生をかけて仕事をしたとしても、一枚の木の葉あるいは一本の木の枝程度の仕事ができないからです。しかし新しいエルサレム、天なる都市は存在し、実在します。そしてその都市は花婿のために着飾った花嫁のようにこの地上に舞い降りてくるのです。あるいは弁護士だったらどうでしょう。正義に対するビジョン、社会は公正と平和によって統治されるというビジョンを持つあなたは法曹界に進みます。それから10年重大な案件に取り組もうと努力しても、自分の仕事のほとんどがつまらないものであると気づいたあなたは深く幻滅することでしょう。人生の中で一度や二度は結局は一枚の葉っぱを出しただけだと感じることがあるに違いません。どんな仕事に就いたとしても木は存在することを知らなければなりません。公正と平和の街、好奇と美の世界、物語、秩序、癒し、仕事に何を求めようとも木はそこにあるのです。そこには神がおられ、神がもたらそうとしておられる回復した未来の世界があり、あなたの仕事はその世界の存在を他の人々に知らせるのです。最高に頑張ったとしても、あなたはその世界のほんの一部を見せることしかできないでしょう。しかし美、調和、正義、慰め、喜び、コミュニティなど、あなたが探し求める一本の木は必ず生まれるでしょう。このことを知っていれば、人生で1枚か2枚の木の葉しか得られなかったとしても、あなたはがっかりすることはありません。そして充足感と喜びを持って仕事に臨めます。成功してのぼせ上がることも、失敗して挫折することもないのです。もう生涯の終わりに牢獄につながれ、さらに何本かの手紙を書き送ることになります。そして、最後を迎えます。私たちの人生もあとこれから何年生きられるだろうか、そういう思いの方が強いかもしれません。もっと輝かしい人生を歩みたかった、そう思うこともあるかもしれません。しかしその輝かしさはこの地上ではなく、私たちが死んだ後の彼の国、永遠の未来において受け取ることができます。今の私たちはこの社会から見て光り輝いているように見えないかもしれませんけれども、しかしそれはイエス様ご自身が隠して永遠の未来に備えていてくださっています。パウロは最後はローマ人に、ギリシャ人に、時にアジア人に神の国について、淡々と自宅で語るという、日々を送っていました。多くの人たちに注目されるような人生でもなく、また遠くエルサレムやアンティオケ教会の親しい人たちとの交流を持てたわけでもありません。ひっそりとした最後の何年かを送ったわけです。しかし私たちには永遠の未来が、永遠の御国が備えられています。この葉しか描けなかった人生になってしまうかもしれませんけれども、しかし私たちが死んだ後、それは枝を張り、枝をつけ、また木の幹があり、完成した木を、完成したビジョンの具現化したものを、私たちは神様から、イエス様から 受け取ることができるのです。安心して今週も歩んでいきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちに授けてくださった人生、与えてくださった使命、私たち応えたいと願っています。しかし全てを成し遂げたいと願いながらも、またダビデが建設を願った神殿を自分の手で完成させることができなかったように、この地上の生涯では思い描いたビジョンを成し遂げることができなかったかもしれません。しかしあなたは永遠です。私たちのビジョンは後の世代が完成させ、また最終的にはイエス様ご自身が成し遂げ、それを未来で待ち構えて私たちに見せてくださることでしょう。私たちの人生はあなたの御手の中にあります。すべてをあなたにお委ねします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。